恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日は最も聖書の中でも厳粛なイエス様の十字架上での死の場面です。イエス様の十字架は語るべき福音の一番中心のことですが、しかし語るごとにその理解の足りなさ、言葉の貧しさを感じます。到底その全てを知り得ることはできないのですけれども、しかし今日も少しでも深くその意味を皆さんと一緒に探っていきましょう。33節。さて十字架になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。イエス様が十字架にかけられたその日は、春分の日に近い時期ですので、このイスラエルのこの地方では一年中で一番美しい、また明るい時期なんですね。その12時から3時ですから、本当に明るいこの時間帯に、突然全地が暗くなって12時から3時まで3時間の暗闇がこの地方を覆ったわけです。先日も金沢の北の方からこの内灘全体にわたって停電がありましたよね。20分ぐらいの停電でしたけれども、この頃ではこれぐらいの停電というのは珍しいわけで、私たちが子供の頃はもう停電というのは当たり前のようにですね、毎日という言葉かもしれませんけども、停電があっても全然驚かないですね。ですけど今は停電が珍しくて、子供たちはかえって新鮮に感じてですね、あの停電を楽しんでいる風もありました。ちょうど、アワナの時間帯でしたので、アワナの子供たちは本当に大喜びの暗闇のゲームを楽しんでいるっていうですね、雰囲気でしたけども。イエス様の十字架のこの場面で全地を覆ったこの真っ暗闇は一体どういう意味があるんでしょうか。神の子、イエス様が手と足を釘付けにされて、むごたらしい死に方を今しているわけですので、それも人々の恥ずかしみの中で裸にされて、晒し者にされて死ぬわけですから、神様の憐れみの一つの方法として、人々の目からその恥ずかしい悲しい姿を隠すために、この暗闇があったんでしょうか。そうかもしれませんけど、どうもそうではないような気がします。聖書の中で、暗闇っていうのは、神様の怒り、神様の裁きを表すんですね。旧約聖書の出エジプト記のところで、神様がエジプトの民に対して、様々な災いを起こして彼らに対する裁きを行われました。その一つが、真っ暗闇が3日間にわたってエジプト全土を覆ったというですね、出来事でした。その暗闇は大変な暗闇でしたので、人々はもう身動きができない。もうそこに座ったまま3日間何もできないぐらいの真っ暗闇で、聖書によれば、出エジプト記の10章の21節によれば、掴むことができるほどの暗闇だったというのです。ですから、この暗闇っていうのは神の怒り、裁き、呪いの暗闇であったと私は感じるんです。では一体、その神の怒りというのは誰に向かっての怒りなんでしょうか。イエス様を十字架につけた民の指導者たちや兵隊やあざけている群衆に対する怒りなんでしょうか。いや、それも違うように見えます。もしそうだとしたら、出エジプト記に出てくる暗闇の場合、暗闇はエジプト全土にあったんですけども、イスラエルの人たちが住んでいるところには、そこだけには光があった。この十字架上に、十字架上を包んだ、この暗闇が、 周りの人々への怒りであれば、イエス様の十字架の部分だけ、スポットライトが当たるようにポカーッとですね、光がこう、出るようなものです。でも、実は、この暗闇っていうのは、なんと、十字架にかけられているこのイエス・キリストに対する神の怒り、神の呪いの暗闇であったように、どうしても思えるんです。いや、この暗闇は、イエス様の周りにあっただけではなくして、イエス様のお心の中にも襲いかかっていた暗闇なんです。イエス様はこれまで心の中の暗闇というのを経験されたことがありませんでした。イエス様はいつでも心の中に父である神様との間に光のような関係があったんです。父よとイエス様がもう瞬間、父なる神様に心を向けると、父なる神様の御顔の輝きがイエス様に向かって照るのです。イエス様は今まで一度たりとも、心の中に一点の曇りも陰りもなかった、暗闇のないお方でした。ところが、この十字架の上で、12時、その時刻から3時までのこの3時間、太陽が顔を隠したように、神様はイエス様に対する御顔を背けられたのです。父なる神様は、子なる神イエス・キリストに背中を向けたのです。私たち神に背中を向けられる、神様に見捨てられるっていうことが一体どういうことなのか、あんまりピンときませんが。しかし、この十字架でイエス様が今経験しておられるこの暗闇は、私たちの想像を絶するものがあったようで、その暗闇な、不気味な暗闇の中から、イエス様は腹綿をえぐり出すような声で、エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニ、と叫ばれたと34節にあります。それは訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス・キリストは十字架の上で、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれるのです。この叫びに対して人々はいろんなことを言います。なんだ、イエスと言っても、最後には弱音を吐いているではないか。なんと無様なことだ。と嘲笑うんです。当時も、また現代でも、このイエス様の十字架の叫びは、多くの人たちにとってつまずきになるようです。理解するのに困難な叫びのようです。35節を見ますと、そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて、彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。このエロイ、エロイ、ラマ、サバクタニっていうこの叫びが、エロイっていうのが、前にいる兵隊には、どうやらエリアの名前を呼んでいるかのように感じたのでしょうか。この後に至っても、エリアを呼んでいるから、本当にエリアが降りてくるかどうかを見ていようと、好奇心から、物見湯さんのように、いうこの、見当外れの兵隊たちの姿が印象的です。イエス様は、この時、本当に神に見捨てられておられるのです。イエス様はここで決して演技をしているのではありません。この、我が神、我が神はどうしてっていうこの叫びは、詩篇22編、先週も開きました、詩篇22編の、不思議な十字架の予言の中に出てくるお言葉です。イエス様は十字架の上で詩篇22編を心にこう覚えていらっしゃったと思うんですけど、だからといってイエス様はここで詩篇22編を暗唱聖句しながら、何か予言の通りに今ここで演技をしているとは到底思えないんです。イエス・キリストはここで本当に神に見捨てられているのです。そしてそれは、 私のためであり、またあなたのため。人はこの見捨てられてうめいて叫んでいるイエス様を見てつまずくんですけど、私たちは逆に、確かに十字架の上で見捨てられているイエス様のその姿を見て、ここにこそ、だからこそ救いがあること、ここにこそ福音、良い知らせ、ニュースがあることを見るのです。イエス様はこれまでありとあらゆる苦しみを経験されました。私たちと同じようにイエス様も誘惑をお受けになりました。貧しさのどん底を経験されました。空腹を経験しましたし、疲労困憊して疲れを覚えられましたし、また愛する者から、信頼する者から裏切られるっていう経験をしましたし、人々の憎しみを受ける、また人々の悪意を受けるっていうことを経験されました。私たちの経験するありとあらゆる苦しみを経験されたんですけど、ただ一つ以外はです、一つのことだけはイエス様は33年間の地上の生涯で経験されませんでした。新約聖書ヘブル人への手紙の4章の15節に、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません、罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。罪は犯されませんでしたが、イエス様は罪以外のすべてのことにおいて私たちと同じ経験をされて、罪の結果としてのさまざまな辛い、また虚しい思いをイエス様は経験なさったことはありませんでした。しかし今この十字架の上で罪の結果としての神の怒り、神の裁き、神の呪い、孤独を経験されているのです。驚くべきことに、十字架の上で今イエス様は世界最大の、歴史上最悪の犯罪者、罪人として今神から取り扱われているんです。僕テレビなんかで犯罪者が逮捕されて手錠をはめられて人々の元の前をこう引かれていく、その時にあまりにも恥ずかしいので、こう上着で顔を隠して人々のあざけいの中をこう引かれていく光景なんかがよく出てきて、あ、どんな気持ちで、ね、あの人たちは引かれていくだろうと思いますけど、まさにイエス・キリストは十字架の上で歴史上最悪の犯罪者としてそこに釘付けにされ、そのようなものとして演技ではなくして父なる神様からまさにそのようなものとして取り扱われ、呪われ、捨てられ、顔を背けられているのです。十字架上につけられているキリストは殺人者です。勧誘するものです。盗むものです。偽るもの。騙すもの。むさぼるもの。高ぶるもの。不従順なもの。憎しみのあるもの。そのようなものとしてキリストは神から取り扱われているんです。宗教改革者のルターは、この場面を、またこの十字架上の叫びについて深く思い巡らしていました。そして彼は長い間イエス様の十字架の苦しみを心で黙想していくとき、食事も取れませんでした。椅子に座ったまんま目を覚ましているんですけども、死人のように身動き一つできないでじーっとですね、十字架のイエス様の苦しみを思っていたんですね。そしてついに暗いトンネルから抜け出してきたかのように驚きの声を上げて、神が神を見捨てた。誰がこれを理解できるだろう。神が神を見捨てた。誰がこれを理解できるだろう。叫ぶんですね。宗教改革っていうのは、ルターがイエス・キリストの十字架の本当の意味を悟ったところから起こってくるんですね。十字架につけられているイエス様は天からの父の声援はありませんでした。 いつも苦しみの時には使わされてくる天使の励ましもありませんでした。全くの暗闇の中で、全くの孤独の中で、神に見捨てられて死んでいくのです。神から見捨てられるべきは、実は私であり、あなたなんですね。神に見捨てられるべきは、不信仰な私、不貧困な私、偽る私、高ぶる私、盗みをする、裁きをなす、憎しむ、妬み、むさぼり、不従順な私こそ、神から見捨てられるべき、その人なんですね。しかし驚くべきことに、見捨てられるべき私が見捨てられないで、見捨てられるべきでない清い罪のない歴史上唯一のお方、イエス・キリストが見捨てられて呪われて捨てられる。十字架とは一体どういうことなんでしょう。コリント第二の手紙の五章二十一節に、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。罪を知らない方が罪とされることによって、罪を知っている私たちが、実に罪を知らない方の持っている義を身代わりにいただくのです。これが神様の取られた私たちに対する愛の計画でした。私の代わりに神に見捨てられてくださったイエス様。この叫びを聞くとき、見るとき、イエス様が見捨てられてくださったゆえに、私は、あなたはもはや見捨てられることはない。これは何という驚くべきメッセージでしょうか。見捨てられるべき私たちはもはや見捨てられることはない。その見捨てられはキリストが代わりに受けてくださったからです。私たちは時に自分の罪や自分の愚かさや自分の弱さをこう見るとき、こんな私、自分でも自分に愛想が尽きるのに神様はなおさら私みたいなものを見捨てるに違いないとこう感じてしまうことがあります。また様々な困難や苦しみの中で、ああ私は神に見捨てられてしまったのだと苦しみを経験し、落ち込んでしまうとき感じてしまいますね。しかし、あまりに早く結論を出してはいけないのです。たとえ神に見捨てられたかのように感じるそのような経験の中にあっても、いえ、あなたの受けるべき神の見捨てをキリストが代わりに受けてくださった上に、あなたは決して見捨てられることはありえない。イエス・キリストの十字架を見上げるときに、あなたは私に見捨てられることはないっていうメッセージが、この叫び声の背後から聞こえてくるのです。先週私たちの教会は大きな悲しみを経験しました。後でご本人からご報告があるんですが、先週の水曜日、私たちの教会が待ちに待っていた江川兄弟姉妹に赤ちゃんが与えられました。午前8時頃に誕生されて、わずか6時間の地上の生涯を終えて、ライト君は天に上げられてしまいました。この出来事をこう考えるときに、私たちの心の中に真っ先にどうしても出てくるのはどうしてっていう思いです。今日も取り上げてくださった大崎先生が、シオンの五外号をですね、素晴らしい文章で私たちに明かししてくださっています。そこでも、どうしてっていうですね、本当に私たち同じ思いをここに綴っていらっしゃるんですけど、みんなで一緒に、本当にライト君が癒されるように元気になるように祈らされました。 そして神様が祈りに応えてくださると信じてこう祈りました。ですけど、その祈りは聞かれないで召されていってしまったんですね。本当にこのような出来事の中で私たちが言うことを許されるのはただわからないということ。しかし、そんな中で私たちは決して神様は私たちの祈りを聞いてくださらなかったのだ、神様は私たちを見捨てたんだ、神様は神様を愛する江川兄弟姉妹をその願い祈りを見捨ててライト君を取られたんだと決して言ってはならない。私たちの心の中にそのような思いがどうしてもこう起きてくるのを本当にですね、こう感じるんですけど、しかし私たちはそういった出来事の中に、今日も少子の言葉で読まれましたように、私の思いはあなた方の思いとは異なる、私が天よりも高いように、私の思いはあなた方よりも高い。本当に私たちは分からない。しかし神がなされたことのうちに、私たちは主は最善をなされたのだと信仰を持って、辛いこの経験の中で、涙の中で、しかし言い切っていく以外できない。詩編の44編の11節を痛烈にこう感じさせられています。詩編の44編の11節に、我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、なぜ見前で思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神よ。確かにこの詩人と同じように私たちも心は絶望してしまいそうです。思い乱れてしまいます。しかしそんな中で、この詩人は自分自身の魂に向かって、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神よ。このなおも、このような経験の中にあってもなおも神に向かって、私はあなたから見捨てられたのではないっていうことを言い切っていくことができる。なぜですか？方便ですか？いいえ、十字架上でイエス・キリストがあなたの私の受けるべき見捨てを受けてくださったゆえに、私はもはや神から見放され見捨てられることはありえないっていうことの証拠のゆえなのです。私はもはや神に見捨てられることはない。いや、それどころかもっと積極的に、私たちは神様に直接大胆に近づくことができるものにされたこと、イエス・キリストの十字架上で息を引き取ったその直後に起こった出来事の中に見ることができます。37節、それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。これは午後3時の出来事でした。3時といえば夕べの祈りの時間、ユダヤの人たちにとっては。祭司たちは神殿で務めを果たし、大勢の人々が神殿のところに詰めかけています。神殿の幕、これは大祭司と言われる特別な人が1年に1度だけ犠牲の血を携えて、恐れをながらくぐることのできる、一年に一回だけ通ることのできる幕。そしてその幕の向こう側は至聖所といって、至って聖なるところ、至聖所といって、神がここにおられるっていうですね、象徴的な場所なのです。熱いお芋の出てきた重々しい幕、これが神と人とを隔てるものだったのです。ところがイエス・キリストが十字架で息を引き取られたときに、突如として人の手によらないで、この分厚い幕が上から下までビビッとですね、裂けてしまって、幕は落ちてしまったのです。 決して人の目に触れることのできなかった死聖女が、突如として人々の前にさらけ出されたのです。この出来事こそ、イエス・キリストの十字架の死によって、すべての人に、神に直接、どんな犠牲も携えないで、どんな儀式にもよらないで、ただありのまんまで、神様、私はあなたのところに行きますと、直接大胆に近づくことができる道が、ここで開かれたのです。清いイエス様の十字架の血が、私たち、神様への道を開いてくださったのです。今日、私たちと神様との間に、決して見捨てられることのない、いや、もっと身近な、本当に心からお父様と呼ぶことのできる、そのような関係が、キリストの十字架の死によって与えられていることを、しっかりと覚え、受け取りましょう。十字架の光景は、最後に、十字架の下に立つ、百人隊長と、女たちの姿で締めくくられます。39節。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であった、と言った。この方は誠に神の子であった。十字架の真正面から、初めから終わりまでずーっとその光景を見、キリストの十字架上でのお姿を見、その口から漏れる言葉を聞いていた、この隊長は、こう言わざるを得なかったのです。実はこの方は誠に神の子であったっていう言葉こそ、私たちがずっと学んできましたマルコの福音書が一貫してそれを読む人々に言わせたい告白なのです。このマルコの福音書の一章の一節はこのような言葉でスタートしました。マルコ1:1、神の子イエス・キリストの福音の始め。神様はこのマルコを通して、この福音書を通して私たちに、このナザレのイエスこそ、誠に神に使わされた神の一人子、救い主メシアであることを知らせたいのです。そしてなんと、この最後の十字架の場面で、ユダヤ人ではなくして、外国人、異邦人の、それもイエス・キリストを十字架につけた張本人の、兵隊たちの頭が、この告白を口にするっていうですね、不思議な光景です。イエス・キリストの十字架を冷静に見守ることによって、この告白をせざるを得なかったのですね。私たちも、何をさておいてもこのイエス様の十字架にじーっとですね、目を向けるとき、どんなに固くなら私たちの心でも、十字架の光景にしっかりと心の目を向けるとき、この信仰の告白に導かれるんですね。もう一群の人々の姿も描かれます。40節、41節。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと、小ヤコブとヨセの母マリアと、またサロメもいた。イエスがガリラヤにおられたとき、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にも、イエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。ここに来ると、女性の素晴らしさ、女性の力強さに頭が下がる思いがします。男を顔負け、男は本当にもう頭を垂れるしかない。弟子たちは逃げ去った後、弟子たちは臆病風に吹かれて逃げ去った後で、しっかりそこに踏みとどまったのは、多くは女たちであった。この女たちはしっかりとそこに踏みとどまって、十字架の死をじーっと最初から最後まで見届けるんです。いや、それどころか、イエス様のご遺体が墓に葬られるのもしっかり見届け、ついには後に、イエス・キリストの復活の証人になるのです。この女たちこそ、十字架と復活の証人になる女たちでした。当時、 婦人の地位はとても低いものでした。聖書の中でも人数を数えるときに女は人数の中に入ってないんです。女は数にも入れないぐらいですね、地位の低い時代でした。無力な弱い存在。しかし、実はそのように人々から見られていた女たちこそ、3年6ヶ月にわたるイエス様のその伝道の生活を支えていた会を支えたのです。このように見ますと、神様は十字架のその死の場面を目撃した二組の人、すなわちユダヤ人たちからは本当に軽蔑された異邦人、ローマの百人隊長、そして弱い地位のない女たち、特にこの二つの姿を描き出すことによって、そのような者たちこそイエス・キリストの十字架の証人となるべき者たちなのだと私たちに語りかけているかのようです。私たちも本当に神様の恵み、神様のご愛を受けるに値することのない、神に見捨てられてもどうしようもない罪深い弱い汚れた異邦人、外国人です。でもあなたこそ、私たちこそ、こんな私たちのために十字架について死んでくださったイエス・キリストをしっかり見つめて、私たちをキリストの十字架と復活の証人となれとですね、語りかける神様の御声をしっかり受け止めたいのです。百人隊長が十字架の正面でキリストの死をじっと見つめたように、私たちもそこに表されている驚くべき神のご愛とメッセージをしっかり受け止めましょう。そして、そこに表されている神様のご愛、そこで表された私はもはや神に見捨てられることはないっていう、この神様の取り扱いを受けて、私たちも他の人々にこの告白を高らかにしていくものになりたいものです。この方は誠の神の子、救い主だと人々に十字架につけられたキリストを語るものにされたいものです。お祈りしましょう。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。不思議な、恐怖さえ呼び起こすようなキリストのこの十字架上の叫びこそ、罪深い私たちが発すべき叫び、神に呪われ、神に捨てられ、永遠の滅びに落ち込んだ中で永遠に叫ばざるを得ない叫びでしたが、清い神の一人子イエス・キリストが私たち一人一人を愛するあまり、自らの意志で十字架にかかり、自らの意志で神に呪われ捨てられて、私たちの想像を絶するような暗闇の中でそれを叫んでくださった、それゆえに確かにキリストは私の代わりに見捨てられたのだと今日知ることができ、ありがとうございます。天のお父様、私たち一人一人がそのキリストの十字架を真正面からしっかり見つめながら、胸打ち叩きつつ、それは私のためでした、私がイエス・キリストを十字架につけたのです、心からの悔いと悲しみを持って十字架のイエス・キリストを仰ぎ見、また心からの感謝と信仰を持って、私を許し、私を義とし、私をあなたに近づけるためでしたと、その恵みをしっかり受け止めて、十字架によって与えられる神の愛と恵み、許し、子としての特権、天国、 大胆にあなたに近づくこともできるこの特権を今日プレゼントとしてしっかり受け取って、その恵みに生きることができるようにどうか助けてください。私たちは特別にこの朝、大きな悲しみと痛みを兄弟姉妹と共に受けていますが、しかし私たちは決して神に見捨てられることはないということのゆえに、十字架のゆえにその慰め励ましを見出すことができて感謝をいたします。今私たちには分かりませんが、深い高いあなたの身思い身心の表されたことを信じて、深い絶望と戸惑いの中でなおもあなたを褒めたたえるこの朝とさせてくださることをありがとうございます。今日から始まるまた一週間もどうぞ、あの百人隊長の場所に私たちを立たせてください。真正面にキリストをしっかり見つめながら、神様励ましめてくださるように、愛されているっていうことの喜びと驚きをもっとそこに味わうことができるように導いてください。感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。